ナビゲーター千代子のスローダンス。はい、始まりました。皆さんお元気ですか？僕千代子は普通です。はい、これを流行らせようと思っています。皆さんぜひいろんなところで使ってください。今回もね、緊急事態宣言の延長のため、スタジオ収録ではなくリモート収録で撮っております。音源が聞きづらいこともあると思いますが、どうかご理解の方をよろしくお願いします。それでは番組説明させていただきます。この番組はその日のお題を千代子が喋り倒すをテーマに、ゆっくりゆったりスローダンスに心地いい番組を目指したナビゲーター千代子がお送りするトーク番組となっております。はい、いやー、もう10月ですね。早いですね。10、11、12月で、今年1年が終わるということで、いやー、今年も早いですね。あっという間です。時間が経つのはね、本当に早いし、年を取るのも早いですね。20歳の頃は30はいいおっさんになりたいなと思ってたんですけども、顔も特に老けることもなく童顔の顔に苦しんでいます。まあ、初めましての方には20代って結構必ず言われるんですよね。まあ、昔の職場で正社員で働いてる時にお客さんに、お兄ちゃん時給いくらもらってんのって言われましたからね。正社員ですっていうのもなんか面白くないので、750円ぐらいですかねって言ったら、お兄さん750円なのってびっくりされて、もう1万でそうなりましたからね。いやいやいやいやみたいな、時給を上げてもらいなさいと軽く説教されたんですけど、いやいや心の中で正社員だっつのって言いたかったんですけど、まああの頃は数字に追われて毎日クタクタだった頃を思い出しました。しかしマスク生活はいつになったら終わるんですかね。マスクにこだわる日が来るなんてね、想像もしなかったんですけど、まあ、マスクつけすぎて自分の顔もね忘れちゃいますよ。まあマスク美人が現れたり非常に困ってますね。顔って本当鼻から印象が変わるんだなと思いました。まあ女性からしたらね、マスクイケメンの出現に困ってると思いますが、まあある日ねマスク取ったら、すごい良くなるんですねって言われたんですよ。これは嬉しいんですかね、どっちなんだろうと。今の世の中的にはマスクつけていていい方がいいのではないかと考えてしまいます。まあそんな時代ですが、今回もねゆっくりゆったり頑張っていきましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではナビゲーター千代子のスローダンス第4回目スタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
勝手に語らせて。このコーナーはナビゲーター千代子が好きなジャンルや興味のあるお題を決めて、そのお題を千代子が語るコーナーです。はい、今回の勝手に語らせてのテーマは恋愛について、勝手に語らせていただきたいと思います。まあ恋愛話といってもね、千代子の恋愛話じゃないですよ。30歳のねおっさんの恋愛話なんてね、面白くないですから。熱く語ったところでね、寒いしね、滑ってますから。例えて言うなら、学校の文化祭のライブでガールズバンドの中に学校の 男の先輩が一人サポートギターしてるぐらい寒い。あれは本当に寒いっすよ。ガールズバンドだけでいいんだよなぁ。ギターソロしてるとこなんかもう見てらんないっす。先日ね、以前働いてたお店で知り合ったというか、僕が社員で、その子たちはアルバイトけど、まあご飯に行きまして、まあ緊急事態宣言もね、伸びてしまって気が出にはね、ご飯にも行けないんですけど、まあね、次またね、みんな会えるかわかりませんが、久しぶりに会ったんですよ。この子たちはね、僕がお笑いをやってた頃にライブにも来てくれて、アルバイトの子たちは何人もいたんですが、僕の中でね、とても大事で大切な子たちなんですけど、まあ気を使わないですし、話せるし、本当にいい子たちでね、どこかね、気を使ったり沈黙があるとね、無理やり話をね埋めたくなるんですけども、それもないですし、本当にいい関係性だなと改めて思いました。まあ僕もね、もともと芸人だったので沈黙なんてあまりないんですけど、その子たちと会うとずっと笑ってるイメージしかないですね。まあ最近年を取ったのか、話す側より聞く側になることが多くなった気がします。もともと自分の話をねしないのもありますが、まあ女性2人と僕入れて男性2人だとね、自然とね、ド定番の恋愛話になるわけですよ。一人の女の子は彼氏のね束縛がね度を超えてましてね、まあ付き合った彼女が可愛いってものはまあ当たり前なんですけどね、まあ、実際可愛いんでいろいろ不安になるのはわからないでもないんですけども、その子のね今付き合ってる彼氏をねやってるんだから自信持っていいと思いますけどね。若い頃はそんな MC 感情でね男はあると思いますが、考えるだけね無駄だし落ちるだけですからね。人の感情とか気持ちって束縛とかなんか言って変えることなんてね無理ですからね。まずは彼女を信じてあげましょう。そして自分に自信を持ちましょう。そんな彼氏くんをね、女友達とご飯行くと言って来てくれたそうで、強くなろう。そしてもう一人の女の子の恋愛話なんですけども、ある意味ロックでございまして、一見はね、しっかりしてそうに見えて賢そうに見えるんですけど、まあダメンズウォーカーですしね、ダメ男とばかり付き合ってしまうんですよ。見た目もいいのでね、ダメ男は寄ってくるんですけど、ダメ男だったら普通だったら付き合うこともないんですけど、男ってね好きな女の子の前ではカッコつける生き物なんですかね。頑張って付き合うために無理しててもカッコつけて付き合ってからはダメ男になるわけですよ。新手の詐欺ですかね。付き合う前に気づくと思うんですけど、もう顔も良ければね付き合ってしまうんですかね。付き合ってからは数単位で割り勘をしてくるみたいですよ。246円あるみたいな、呆れて250円渡したみたいな。まあそうなりますよね。まず彼女に女性に払わせるなと思いますが、まあそんなねダメ男ダメ彼氏がね、ある日デートでね待ち合わせ場所で待ってたら、それなりのねいい車で迎えに来たらしいんですよ。やっぱり女の子って彼氏にはかっこつけてほしいというかね、かっこよくいてほしいんですよね。多数単位で割り勘してきたり私服もダサい、そんなダメ男から一気にかっこいい車で迎えに来たダメ男はもう一発逆転でイケメン彼氏になったわけです。全てがチャラになり、パッと車のナンバーを見たら和ナンバーレンタカー。その子は動揺が抑えきれないままダメ男にレンタカーと尋ねました。ダメ男はニコッと笑い、バレた って言いました。その子は別れを決意しました。それが後のニコニコレンタカー創立者である。まあそれは冗談なんですけども、そして最後に男の子のね、恋愛話がまあ聞くのが新鮮でしたね。あまりそういう話ってね、男同士だったら話さないんですけど、そしたら僕よりも 2,3 個下だったのかな。とにかく僕よりしっかりしてますからね。いい顔もしてますし、素敵な恋愛と思いきや、友人の紹介で付き合った子がうつ病でして、今までね、うつ病の子と接するのが初めてだったらしいので、まあ接することってあんまないですからね。何してあげていいのかわからなかったみたいな。まあ1年、それくらい、まあ結構付き合ってたのかな。その子のね、お父さんが亡くなられてしまって、うつ病がさらに悪化したみたい。もう会うこともできず、なんか LINE のやり取りばっかしてたみたいなんですね。で、LINE を送っても、なんか帰ってくるのが、スタンプばっかりと。LINE スタンプばっかり、という返しばっかしてきて、まあ、もうこのままじゃダメだと。別れを切り出すわけですよ。実は会えないんでね。言葉で言いたかったんですけど、スタンプで帰ってくるから、まあ、LINE でね、別れを送ったわけですよ。そしたら長文の小説が送られたみたいです。その小説の内容が、元彼を忘れられない女の子の話。こんなオチありますか？もう、束縛の彼氏とか、ワナンバーダメ男が可愛く思います。本当に恋愛話があるんだなぁ。千代子。以上、勝手に語らせてのコーナーでした。
それではこの辺で一曲聴いていただきましょう。道尾トリオさんです。雨桜。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
ドキュメンタリーミー。このコーナーはナビゲーター千代子の人生の土台でもあるお笑い、音楽、水商売をその日の気分でどれか一つ選び、自分自身の完全ノンフィクションエピソードを語るコーナーです。はい、始まりました、ドキュメンタリーミー。今回はお笑いについて話していこうと思います。第1回目のね、ドキュメンタリー見でお笑いのことを話したと思いますので、その続きですかね。初めて人の前でネタを披露したのが中学の文化祭で、その時の全クラスと先生たちが笑ってる顔を見るってお笑いのね、素晴らしさを知ったのですが、芸人を目指すまでちょっと時間がかかりましたが、ただうっすらね、これから生きていく中で、もしかしたら芸能界で勝負できるとしたらお笑いではないかなとは、何も根拠もない自信はありました。お笑いだったら売れはしないけどテレビには出れるんじゃないかなって中学生の頃思ってました。身内の人が笑ってくれるのに味を占めて、俺って面白いのではないかと勘違いしてしまうというありがちなんですけども、お笑い芸人をね、目指すによくありがちな本当エピソードなんですが、本当そんな感じだったと思います。芸人になって最初の頃は、僕のことをね、誰も知らない人を笑わす難しさを知ったのですが、お客さんも絶対笑わないぞっていう感じで見てくるんですよね。なんかすごい気持ちがわかるんですよね。僕もそうでしたし、芸人をやっていない中学生の頃にお笑い番組のエンタの神様ってあったんですけど、その時ね、サンドウィッチマンさんをね、初めて見たんですけど、僕も絶対笑わざぞと思って見てたんですけど、今では誰もが知っていてね、好感度ナンバーワンですよ。当時は誰も知らなかったですからね。パッと見てもなんだこの人たちみたいな、期待はなくて、笑わないんだろうなって見てたんですけど、生意気に。まだ素人ですからね、僕。そしたら爆笑したんですよね、腹抱えて。ちょっと何言ってか分かんないって言ってたの覚えてますね。今では誰もが知ってるし、誰もが真似するやつなんですけど、いやー衝撃的でしたね。今はツッコミの伊達さんもね、優しい感じが出てんですけど、その当時はチンピラっていうかね、あっち系の金髪でいかつい感じだったんですけど、その伊達さんの言ってることをボケの富澤さんが聞き間違えるネタなんですけど、初めてね、サンドウィッチマンさんのネタを見たときに、 M1 グランプリっていう、あの毎年ね、一回一番面白い漫才師を決める大会があるんですけど、この人たちは今年絶対に優勝するなって僕思ってましたね。この人たちが優勝しなかったら、M1 センスなさすぎだろって、そこまで思ってましたね。素人ながら。そしたらもう、その年、優勝したんですよ。敗者復活戦から復活してね、決勝まで行って優勝。本当にかっこよかったですね。ずっと実力はあったけども、売れてなくて、サンドウィッチマンさんがね、一夜で時の人になって、お笑いっていいなって、 夢って叶うんだなって思います。ほんとすごい瞬間を見たなと思いました。僕が芸人を目指すにはね、まだちょっと時間がかかるんですけども、間違いなくサンドイッチマンさんのね影響はあります。初めて自分でネタを書いたときは、サンドウィッチマンさんの風なね、ネタに無意識に作ってしまうという、自分のオリジナリティはどこへ行ったと。そのネタについてはまたね、ドキュメンタリー見で話したいと思います。ということで、ドキュメンタリー見のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。 同じように送る日々の中、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ CC81 So Good。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングとなりましたが、ナビゲーター中古のソロダンスに番組メッセージをねいただきましたので、一つ読んでいこうと思います。ラジオネーム、明らかに明さん、年齢30歳。ところ、埼玉県出身ですね。お。地元が一緒じゃないですか。千代子さん、こんにちは。こんにちは。初回オンエア、視聴しました。私は今、妻と息子の3人家族の会社員です。8年ほど前からですが、仲のいい地元の友人と疎遠になってしまいました。しかし、ある日、その友人が自分の夢に向かって頑張っており、その頑張りぶりが実を結び、様々なメディアから活躍ぶりを見て、自分のことのようにとても嬉しかったのですが、その反面、連絡したら邪魔しちゃう、もう相手にしてもらえないって思い、そのまま疎遠になった方がいいのか、未だに悩んでおります。千代子さん、何かアドバイスがあれば幸いです。はい。そうですね。アドバイスというか、軽はずみでこうした方がいいとかは僕は言えないんですけども、そのね、地元の友人さんは何の業界の方かはわかりませんが、様々なね、メディアから抜擢されてるということで素晴らしいですね。夢って本当に叶うかもしれない、叶わないかもしれない、一か八かのねところがありますからね。夢ともう一つ何か同時にやろうと思うとね、絶対に叶わないものですからね。夢を叶うためには何かを捨ててやるしかないし、地元さんは努力したんですね。昔からね、知ってる友人が夢を叶えて頑張ってるところを知るとなんか嬉しくなりますよね。でも明らかにね、明らかに3人家族でしっかりと家族のために働いてることも同じように素敵だし立派だと思います。まあアドバイスかどうかわからないですが、2パターンあると思います。まあ大人になると 若い頃とは違っていろいろ考えてしまうけど、8年前に友達ってね思った時から、その瞬間からずっと友達だと思います。8年前の気持ちでね、そのままで難しいことも考えなくていいと思います。そのパターンともう一つパターンがあって、今いる近くにいる人たちを大切にする考えもありますね。近くにいる人とは家族だったり、よく遊ぶ友人だったり、会社の人たちだったり、親だったり、今ね自分の近くにいる人たちを大切にしていく。あんな子いたなーとか、生きてる中でねふと思い出し懐かしくなったりするのが、僕は個人的にもね好きなんですけども、遠くてねあんまり見えなくなったものよりすぐ近くにね立って見えるものの方が大事だったりしますからね。今自分の近くにいる人たちが自分に影響を与えてると思います。過去よりもね今を大事にするというか。明らかに明さん、番組メッセージありがとうございました。アドバイスになったかわからないですが、少しでもね参考になったらと思います。ということで、ミュージックゼロチャンネルのホームページで番組メッセージ募集していますので、皆さんぜひ送っていただけると嬉しいです。ナビゲーターチュークのスローダンス、番組メッセージ紹介していきますのでよろしくお願いいたします。インスタとツイッターからでもね募集していますので、気軽に DM から送ってください。それではナビゲーターチュークのスローダンス第4回目終わりとなります。それでは皆さんまた会いましょう。バイバイ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーさんの皆様からのフォロワーやリプラインも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_chanel です。 Twitter 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。この番組はインリアリティ・ザ・ドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。